78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院看護師であります富田真美さんとお話をしていこうと思います。富田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日お話ししていただくテーマが排尿ケアについてということですけれども、早速なんですが、排尿ケアとはどういったものでしょうか？
はい、排尿という行為は人が生きていく上で欠かせない毎日何度も繰り返される行為で、私たちの日常生活に深く関わっているものです。しかし、この当たり前の行為が加齢などから何らかの理由でうまく行えなかったりすると、排尿障害が生じていきます。
はい、
そのため、少しでも自立した日常生活を送れるように、私たち医療者が排尿ケアを行い支援をしています。
当たり前のように行っている行為だけれども、ある日突然ちょっと障害的に普通ではお手洗いができないということが起こりうるということなんですね。
そうですね。
具体的にこの排尿ケアについて教えていただいていいですか？
はい、正常に排尿ができているかとか、あと何か問題ないかっていうのを患者様の方にお伺いして、その方に合ったケアや治療の方を行っています。例えば生活行動についてだとか、と運動について、水分の取り方などについてアドバイスの方を行っています。
はい、今正常な排尿というように教えていただきましたが、正常な排尿がどのようなものなのか、はい、ちょっと把握をしていないので教えてください。
成人の方の場合だったりとかは、1回の排尿量は200から400ミリと言われていて、1日は1000から1500排尿量の方が出ると言われています。
はい、
あと1日の排尿回数の方なんですけども、5から7回、で排尿間隔の方は3から5時間に1回おトイレの方に行って排尿しているって言われています。
はい、
また正常な排尿とは、お腹の方に力を入れなくても自然にできたりとか、あと排尿の途中で途切れなかったり、あと残尿感がなかったり、尿失禁や尿の漏れがないことを言います。あと夜におトイレに行きたくなって起きたりだとかすることがなくって、しっかり排尿の尿意ですね、を感じてある程度我慢ができるというものが正常な排尿って言われております。
これは季節感によっても、夏は汗をよくかくので、お手洗いの回数が減ったりとか、逆に冬ちょっとね寒くなってくると回数が増えたりっていう、そういう季節感はあるかもしれないですけれども、
はい、
大体はこのような、排尿が正常と言われているものなんですね。
そうですね。
では今度は排尿のトラブルというのはどのようなものになるんでしょうか？
一般的に排尿のトラブルって言われるものが、失禁だったり、頻尿、あと残尿などが、挙げられています。
よく今もね話題によくなってますけれども、頻尿と言われるもの、どのようなものか教えてください。
はい、尿が近いと回数が多いといった症状のことを頻尿と言われています。
はい、
一般的には、朝起きてから寝るまでの間に排尿回数が8回以上ある場合だとか、あと寝ている後に2回以上おしっこが行きたくなって起きるっていうのを頻尿と言われています。
はい、
あとしかし、1日の排尿回数っていうのは個人差がかなりありますので、一概に回数だけで異常っていうことは言われていないです。あと自覚症状も違うので、8回以下でもご自身が尿の回数が多いっていうことを感じていれば、もう頻尿 というふうに言えます、
うんうん、なんとなくイメージでは年を重ねていくと夜中に起きちゃうんだよね、うん、なんていう言葉をよく聞くので、はい、やはり年齢的なものもあるのかもしれないんですかね、
は
い、
そうですね、はい、
うん、この頻尿ちょっとね、正常なおしっこができないっていうのは大変生活の中でも困ってしまうことも増えてくると思うんですけれども、うん、頻尿の原因となることはどんなことが分かってるんですか？
原因方法はいろいろあって、まあ、大きくは、はい、膀胱の容量の低下、
うん、
で溜める量が、少なくなるということと、うん、あとは、尿量が増加する、
う
ん、あと心因性っていって、まあ、いろいろストレスだったりということが、うん、関わってきます。
あ、心の方にも関係しているということなんですね。
そうですね。
これまあね、なってしまったっていう時、頻尿だなと思われる方、対処方法っていうのはありますか？
はい、まあ、原因の方が様々で、いろいろあるんですけども、まあ、病気の方に関係することが多くあります、
はい、
まあ、頻尿が気になる際には排尿日誌っていうものがありまして、うん、それをつけることを、まあ、患者さんの方にはおすすめの方しています。
あ、おしっこの日記を書くんですか？
そうです。
はい、どんなこと書いていくんでしょう？
はい、排尿日誌って言われるものは、まあ、トイレに行った時間だったり、うん、排尿の量の方を測ってもらって、それを、書いていただいてます、
はい、
あと水分を取った量と時間などを書いています、
うん、
でもし、まあ、明らかに水分量が多く摂取しているようであれば、まあ、水分量の調整によって改善するんですけども、うん、病気に関わる原因が、まあ、明らかになってということがあれば、まあ、治療や対処を行うことがあるので、排尿日誌からいろいろ読み取れることができます、
はい、
でまあ、その時は泌尿器科の専門の先生に見てもらうことが重要になりますので、まあ、受診の方をお勧めしています、
うん、はい、ね、なかなかちょっと外出していると量を測るっていうのも難しかったりするかもしれませんけれども、うん、時間とかだいたいこのぐらい何秒ぐらいおしっこ出たなっていう日誌は書くことできますもんね。
そうですね。
この排尿のトラブルの中で今教えてもらったのは頻尿でしたけれども、他に尿失禁っていうのも出てきましたよね、
はい、
この尿失禁というのはどのようなものなんでしょうか？
はい、尿失禁とは、まあ、自分の意思とは関係なくって尿を排泄されてしまう状況のことを言います、う
ん、はい、
あと膀胱だったりとか、あと尿道括約筋っていう、まあ、おしっこをこうし漏れるのを締めたりすることに関係する筋肉なんですけども、
うん、はい、
その機能が低下してしまう場合に、まあ、発生してしまって、
うんうん、
で多くは咳だとかくしゃみをして、
うん、
まあ、力が入った時に尿が漏れてしまう腹圧性の尿失禁というものと、あとは突如強い尿意に襲われて、まあ、我慢ができない切迫性の尿失禁など、いくつかのまあ種類に分けられています、うん、
はい、
でこのようにトラブル、まあ、様々な種類があって、まあ、失禁の原因は多岐にわたっています、
はい、
小さいお子さん、小児の方であれば、先天的な疾患の方が多いんですけども、
うん、
成人や老年期の方であれば、まあ、悪性新生物といわれるがんの影響が多くて、
うん、
膀胱がんだったりだとか、まあ、直腸がん、前立腺がんに関係するものがあります。
うん、
あとは、生活習慣病である糖尿病が関わっている神経の神経障害ですね。うんうん、だったりだとか、あと前立腺肥大や子宮脱とか直腸脱などの影響で、排泄に関係する部位近いところにあるものが、
はい、
異常が出た時に尿漏れしやすいということになります、
はい、
あとは膀胱炎だったりとか前立腺炎などの炎症系の疾患でも失禁を誘発することがあるので、泌尿器科以外の病気にも大きく変わっていることがあります、
うん、
なので当院ではこのような排尿トラブルに対して、まあ排尿ケアチームっていうのがあるので、そこでいろいろケアの方をしたりご相談していろいろお話を伺ったりっていうことが行っています、
うん、 その尿漏れっていうと最近、うん、あの CM なんかでも尿漏れパッドなんていうような表現が、はい、
ね、
はい、聞くことがあるので結構悩まれてる方多いんじゃないかなっていう印象あるんですが、いかがでしょうか。はい、
そうですね、尿漏れで結構悩んでる方って多くいらっしゃいますね、うん、
はい、
で、まあ、それなんですけども、なんかそれをあの問題として自分の中でま捉えているかっていうのはかなり個人差が大きくあります。
はい、
で、先ほど言われてたみたいにあの CM でよく、うんうんうん、あると思うんですけど、まあ、尿取りパッドだったり軽尿失禁パッドっていうのがいろいろ薬局などで販売されているので、
はい、
まあ、それを使って、まあ、過ごされて、まあ、それであの対処できているので、まあ、大丈夫と思われる方もいらっしゃるんですけど、もともとのその尿漏れ自体を、まあ、問題困っているって考えている方などいらっしゃるので、まあ、そういう思いを持っている方すべての人は対象のケアとして、うん、考えています。
あ、なるほど。まあね、筋肉が衰えて尿漏れしている場合と、まあ、ちょっと何か病気を原因として尿漏れしている場合がありますから、ちゃんとその原因を突き止めておくことも大切ということですよね。
う
ん、
そうですね、
うん、この尿漏れに対してどのような対応の仕方ありますか、教えてください。
尿漏れに対してはやっぱりパッドの方を使用していただくというのを勧めています。
はい、
で先ほど言ったみたいに尿取りパッドと軽尿失禁パッドっていうパッドがありますので、うんうん、まあ、それを使っていただくんですけども、まあ尿臭の方が、気になる場合でしたら、うん、それに対応しているものだったりとか、
はい、
使っていただくんですけども、女性の中で、まあ、生理用のナプキンを代用して、まあ、尿漏れパッドとして使っている方もいるんですけども、うん、これはあくまでも経血を、まあ、吸収させるものなので、うん、尿の吸収の方はあまり良くないとされているの で、
違うんです、ね、
ちょっと吸収しにくいですね。
はい、
うん、なので尿漏れに対しては尿失禁用のパッドの方を使用してもらうっていう形で、
うん、
お話ししたりしています。
はい、
あとは、まあ、種類によっては尿の吸収量が違ったりだとか、まあ、いろいろ種類の方がありますので、うん、まあ、専門の医師の方だったり看護師だったり、
うん、
あと薬局の方でもいろいろ相談、うん、乗っていただける方がいらっしゃると思うので、まあ、そういう方にお話しして選ばれてみてもいいかなと思います。
うん、いろいろ日常をサポートしてくれるものは今たくさん出てるということですからね。
はい、
ちょっといろんな方に相談して手に取っていただければと思いますね。
はい
はい、日常生活を見直すことで尿失禁を改善させるということはできるんですか。
はい、先ほどお話しした中で排尿日誌っていうのがあったんですけども、うん、
はい、
排尿日誌を書いていただくことでだいたいどういう失禁のタイプかっていうことが、うん、見えてきます。
はい、
で、まあ、ストレスがかかると普段でもなんか緊張したりとかいうことがあれば尿が近くなったりだとか、
うん、
あと仕事ちょっと盛りやすくなるっていうことがあって、
うん、
まあ、先ほども言ってた心因性っていうのが、ストレスに今当たるんですけども、
はい、
まあ、ストレスが原因と考えられるので、やっぱりリラックスできる環境を整えていただくっていうことも一つにあると思います。
はい、
あとは生活習慣っていうことで急激な体重増加や便秘が続くと尿漏れの原因になったりします。
はい、
で水分の取り方も尿漏れの原因になりますの で、 できるだけ昼間トイレに行かないようにということで水分を控える方が多いです。
うん、
で夜間に水分を多く飲まれてしまう方がいるんですけども、そうすると夜間に水分を取ると夜間に目が覚めて頻尿になってしまって、まあ、トイレに行かないといけなくなるっていうことがあるので、
はい、
尿漏れ、それが尿漏れの原因になることがあります。
うん、
なので夜間は水分を控えていただいて朝昼の日中にできるだけ水分を取っていただくということで、うん、尿漏れの、改善対策になることもあります。
はい、
あとは、まあ、骨盤底筋運動っていうのがありますので、そういう運動を進めたりしています。
うんうん、今教えていただいた骨盤底筋運動、これはどんな運動ですか。
はい、排尿おしっこまするってことには骨盤底筋っていう筋肉が大きく関わっています。
はい、
まあ、骨盤底筋群っていうのが簡単に言うと骨盤の最も下の方 を支えている筋肉になるんですけども、はい、まあ、ハンモックみたいに臓器を支えている役割があります、
うんうん、
でこの骨盤底筋っていうものが、高齢になったりとかするとは緩んでくるんですけども、うん、まあ、そうすると腹圧がかかった時に、尿道を締めることができなくなるので、それでおしっこの方が漏れてしまいます、
はい、
でこれを防ぐために骨盤底筋運動っていうのがあるんですけども、まあ、骨盤の底筋の筋肉の方を強化することで、不随、もう漏れてしまうのを、自分でこう意図的に収縮の方をして鍛えるっていう運動になっています、
はい、
で咳や、まあ、くしゃみなどで腹圧が上昇して起こる腹圧性の尿失禁だったり、
うん、
過活動膀胱の方に有効な運動とされています、
はい、
うん、で実際には膣や肛門を締めたり緩めたりすることを反復して行う運動になっています、
はい、
で仰向けに寝た状態だったり座った状態、立った状態など様々な姿勢で行うことができて、
うん、
まあ、患者さんの状態に合わせて行うことができるので、
うん、
いいとされています、
はい、
費用とかない運動になるのと、
うん、
お金もかからないっていうメリットがあります、うんうん、
はい、
デメリットとしては、まあ、本人さんもなかなか、目で見てわからないと、あと、まあ、効果が出るのにやっぱり他の筋トレと同じような感じで、うん、まあ、3ヶ月か数ヶ月かかるって言われているので、高齢者ではまあ継続してするのが難しいっていうこともあるので、まあ、その方に合わせて運動の方を少しずつしてもらうってことをお勧めしています、
はい、ところで今いろいろと教えていただいたのでいろんなことが分かってきてるんですけれども、この排泄に関する正しい知識っていうのは、はい、私たちどこで知識をつけていったらいいでしょうか。
まあ尿漏れだったりとか尿失禁っていうのはデリケートなことになるので、まあ、女性の方にはなかなか男性の先生とかに話しにくいなと思われる方が多いと思うんですけども、
はい、
尿が漏れるだけで病院の方に行っても見てもらってもそんなことできるのかなとかっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
はい、
まあ、それに対しては排尿とか排泄の方を専門にしている看護師っていうのがいます、
はい、
でその方は、皮膚排泄ケア認定看護師という専門の看護師なんですけども、
はい、
こういう方がいらっしゃるので、
うん、
ぜひその方にご相談いただけたらなと思います、
はい、
で当院には、その専門看護師がいるんですけども、うん、まあ、全ての病院にいるとは限りませんので、
うん、
そういう専門の看護師がいるかっていうのは近くの病院の方に問い合わせていただけたらなと思います、
はい、皮膚排尿ケア認定看護師という専門の看護師さんがいらっしゃるんですね。
そうですね、
はい、西宮市立病院では排尿ケアチームというのがあるそうなんですけども、はい、これはどういうものなんでしょうか、はい、教えてください、
はい、当院では排尿ケアチームっていうのを、立ち上げてて、
はい、
まあ、排尿ケアに関する、ことを専門知識を有した多職種からなるチームを作っています、
はい、今日は排尿ケアについてのお話を伺っていきました。最後になりますが富田さん、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、現在ではこのように排尿ケア外来で見させていただいている患者様は限られているんですけども、排尿ケア外来を希望される方は、泌尿器の先生の方に相談していただいて、当院の患者支援センターの方にご連絡くださればまた対応させていただきますので、何かあればよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日は泌尿ケアについて西宮市立中央病院看護師富田真美さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。